Spinner。
エネオス 4-Hour Earth One by One。
エネオス 4-Hour Earth One by One。 ナビゲーターの堀田茜です。毎週この時間は素敵なゲストをお招きし、話題の SDGs について皆さんと一緒に学んでいく番組です。先週、食品ロスのお話であったりとか、こう日本はゴミ処理場が世界一多いとか、こう毎日一人がお茶碗一杯分を捨てているほどの食料廃棄があったりとか、なんかそういう話を聞いてから、私もこうご飯を作るときとか自炊するときに、あ、なんかこの野菜のヘタなんかに使えたりしないのかなとか思ったりしていたんですが、こうさっき話していて卵焼き作るのにハマってるんですけど、その卵の殻をあのお花とか植物の肥料にできるっていうのを聞いて、ちょっとやってみようかななんて思ったりしています。それとかこう洋服を捨てるときとかリサイクルするときも、ちょっと考えてからまだ使えるかなとか、ちょっと立ち止まって考えるようになりました。さあ、先週は SDGs の目標12、作る責任使う責任という17個の目標の中でも特に私たちの関わりのある内容を学びました。生活で出るゴミや特に食料廃棄の量は本当に衝撃的でしたよね。私もマイストローを作ったり、食べ残しをしないようにしたり、できることから積極的に取り組んでいます。やっていくとこう意外と楽しくなってきて、もっと頑張ろうと思うんですが、ということで本日もゲストの方からいろいろと教えてもらおうと思います。もちろん堀田茜のエネオス SDGs 推進部の活動報告もあります。そんな地球の未来を考えるこの番組はエネオスの提供でお送りします。エネオスもアジアを代表するエネルギー企業として、安定的なエネルギーの供給や低炭素循環型社会への貢献のため、地球に優しい新時代のエネルギーに挑戦する事業活動を通してSDGs で目指す持続可能な社会の実現に貢献しています。かなりいろいろな活動をしているようなので、そのあたりも番組で紹介していきたいと思います。そしてこの番組は J-WAVE をキーステーションに FM ノースウェーブ、ZIP FM、FM802、クロス FM、JFL5 局をネットしてお送りします。
エネオス 4 Hour EarthOne by one. This program is brought to you by ENEOS.
ENEOS 4 Hour Earth One by One. 本日のトークテーマは SDGs の目標10、人や国の不平等をなくそうです。世界196カ国に77億人も暮らしていれば、この目標はかなり重要になってきますよね。そんな目標10に対してこの後ゲストの方に語っていただきたいと思います。140万人というのが今日のキーワードなようなんですが、何の数字か皆さん予想しながら聞いてみてください。
エネオス4 Hour Earth One by One。
堀田茜がナビゲートしているエネオス4 Hour Earth One by One。 本日も素敵なゲストの方にお越しいただいています。バラを通してアフリカの自然や文化を伝えるアフリカローズ代表の萩生田めぐみさんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
全然アフリカってバラのイメージがない気がするんですが、
はい、
私お花大好きで、
はい、
どのようにこの目標10の人や国の不平等をなくそうと結びついているのかすごく気になるので、いろいろと教えていただきたいなと思うんですが、
はい、
ここでまずは萩生田さんのプロフィールをご紹介していきたいと思います。大手製薬会社勤務を経て2011年アフリカケニアに渡り、半年間 NGO で小学校建設を支援するボランティアスタッフとして活動。その後アフリカの自然や生命力あふれるバラに魅了され、2012年にバラの輸入をスタートします。 2015年にはアフリカバラ専門店アフリカローズを東京広尾にオープン。現在は六本木ヒルズに2号店を構えるほか、オンライン販売で精力的にアフリカのバラを広められています。改めまして本日よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。実は今日バラをプレゼントに持ってきました。
ありがとうございます。わー綺麗、すごい珍しい色のバラもいくつか入ってますね。
そうなんです、うん、赤とオレンジのグラデーションとか、
綺麗これ、
紫の濃淡のグラデーションとか、はい、あとは今日はないんですけども、赤と黄色のマーブル模様だったり、ピンクと白のマーブル模様といった、うん、もう本当に珍しいエキゾチックな個性的な柄がケニアのバラの魅力です。
本当ですね、はい、普段お花屋さんで見るバラとは違って、色にすごい生命力を感じるというか力強さを感じます。
ありがとうございます。
綺麗、ありがとうございます。はい、そもそも気になっていたんですが、はい、なぜアフリカに行こうとされたんですか？
大学の時にアメリカの大学に進学をしたんですね、うん、
はい、
でそこで国際関係学という授業を専攻して、うん、で模擬国連というなんというかまあ、ゼミのようなものに参加したんです、はい、
うん、
模擬国連というのは全米の生徒が集まって、ニューヨークの国連ビルで世界の貧困問題や環境問題について生徒たちが議論するという、うん、そういう大会なんですけれども、うんうんうん、そこで初めてアフリカの貧困問題について考える機会になりました。今までね、そういうアフリカで靴を履いてない子どもとか、うん、ご飯食べれない子どもたちがいるっていうのはテレビとか、はい、釣り革の広告で知ってはいたんですけれども、うん、何かちょっとこうどこか遠い問題というか自分とは関係ない問題のように捉えていたんですが、うんうん、この模擬国連に参加した時に自分事として捉えるきっかけとなりました、はい、
へー、
でいつかアフリカに行きたいなというふうに思っていたんです、
うん、でそこから実際にアフリカに行かれたと。
その時は学生だったので無鉄砲に行くわけにはいかず、うん、一旦帰国して、はい、会社に入って自分でちゃんとお金を稼げるようになって、それでも行きたいと思ったら自分の力で行こうというふうに思って、うん、でそれが29歳の時、働いていた会社を辞めて、はい、やっぱり行きたいということでケニアに渡ることになりました。
実際にどんなことをされていたんですか？
はい、ケニアでは小学校を作るボランティアの活動をさせていただいていました。
お、小学校を作る。
はい、ケニアに行くまではその小学校を作れば学校に行けない子どもたちがいなくなるっていうふうに思っていたんです。
はい、
そう思いますよね。
小学校を作ったら、そうですよね、増えたら子どもたちが勉強できる環境が増える、
はい、そうですよね、うん、確かに環境は増えるんですけれども、うん、一方で学校を作っても学校に行けない子どもたちもいるっていうことに気づいたんです、うん、
あ、お金ですか？
お金はケニアはフリープライマリー制度といって、はい、無料で誰でも行けるので、お金がなくて行けないっていうことではないんです。
あれ、じゃあ
なんなんてだろう、
先生がいない。
あ、そうですね、先生がいないっていうのもあって、はい、で小学校の教室の数を増やせば増やすほど派遣されてくる先生の数が増えるので、はい、たくさん作れば先生の数も増えていくっていう仕組みなんですね。
じゃあそもそも勉強できるような健康面ではないとかですか？
ああ、そうですね、もしかしたらそれもあるかもしれないんですけれど、はい、実はご両親に仕事がないので、
うん、そうか、
家計を支えるために子どもたちが働かなければいけないという現状があったということに初めて気づいたんです。
なるほど、ちょっと平和ボケしてました私、
ね、
日本で。
私も行くまでは全然ね、想像もできなかったので、うん、そのことはすごくショックでしたし、はい、学校を作ってもいけない子たちがいるんだと。でその時国連のデータは、うん、ケニアの失業率が 40% ということで、うん、はい、ね、働きたくても働く場所がない大人がたくさんいるっていうことにすごくショックを受けたんですね、
はい、
でもう一つショックを受けたのが、うん、ある村に行って、はい、ある村の小学校の校長先生に会った時に、うん、私たちはこういう NGO で学校を作っていますって言ったところ、その校長先生が Welcome! How can I help you? っていうふうにおっしゃったんですね、
はい、
でそれはどういう意味かというと、はい、たくさんの外国人の国際 NGO が来ては、うん、たくさんの まあ、井戸とか学校とかを寄付して去っていくっていうことに慣れていたので、はい、外国人である私たちが来たら、はい、あ、何かくれるんだ、
うん、
井戸をくれるの、学校くれるの、
うん、
どうやって協力したら学校くれるのっていう、そういうスタンスだったんですね、うん、
なるほど。
援助慣れですよね。
あ、援助慣れという言葉があるんですか。
そうなんです。
そこでどうしてバラが関係されてくるんですか。
はい、
うん、
まあ、そういった現状があったのですごくモヤモヤして、うん、援助って援助の限界があるんじゃないかとか、私はどうやって関わったらいいんだろうっていうのをずっと悩んでいた時に、はい、あのナイロビである日本当に偶然にこのバラに出会ったんです。
ほう。
あの花屋さんがあって、
はい、
パラソルには穴が開いていて、
はい、
で花が生けてあるバケツはもう本当にすす汚れているんですけれども、そこに咲き誇るバラたちが本当に生命力が素晴らしくキラキラと輝いて、
はいはい、
本当に美しく綺麗に咲いていたのを見て、このバラは何だろう、なんでこんなにすごく鮮やかで生命力があるんだろうっていうふうに、不思議に思って、
はい、
で、あのね、こういった模様もちょっと不思議な模様だったので、これって何の花なんですかっていうふうに聞いたら、
はい、
バラだよ、日本にはバラはないのかいっていうふうに笑われてしまって、
はい、
でその方が教えてくれたのは、ケニアはバラの生産大国なんだっていうことを教えてもらって、
はい、
で調べていくと、なんとケニアのバラはすごく長持ちで、茎も太く、輪も大きく、そして素晴らしい生命力ということに気づいたので、じゃあこのバラをちょっと輸入を始めてみようかなっていうふうに思ったのがきっかけです。
なるほど。本当にこう見てるだけでエネルギーが湧いてくるような、すごく生命力を感じるバラですよね、これは。そこでこう本日のテーマ、目標10の人や国の不平等をなくそうということで、国内および国家間の格差を是正するという目標なんですが、萩生田さんは目標10に対してどのようなことをされてるんですか。
そうですね、はい、あのフェアトレードということで、立場の弱い開発途上国の原料や製品を適正な価格で継続的に購入するという仕組みなんですけれども、
はい、
あの搾取するんではなくて、適正な価格でバラを仕入れるというプロセスでバラを輸入し、日本で販売をしています。
なるほど。
なのでもちろん児童労働はないということも確認していて、
はい、
で搾取されないその公平な賃金をお支払いしていて、あとは環境に配慮されている環境で育てられたバラを輸入しています。
本当にこういろんな家庭の現場一つ一つを見られて確認されてってやってるんですね。
はい、
うん、
毎年お客さんと一緒にバラ農園を訪問するツアーもやっているんですよ。
はい、面白そう。普段私たちが手に入るものとか、まあ、お花がどういった環境で育てられてっていうのはやっぱり消費者として気になるところではあるので、すごく素敵だなと思いました。
ありがとうございます。
はい、バラ農園など変化はありましたか、そういう取り組みをされて。
はい、そうですね、2012年に輸入を始めた時には従業員の数が150人だったんですけれども、昨年2019年には2000人に増えました。
はい、
それはこのアフリカローズが輸入したからこれぐらい増えてるっていうことでもなくて、たくさんヨーロッパに輸出されているので、そのヨーロッパへの輸出のバラが増えてるっていうのもありつつ、その中の一部はアフリカローズとしても貢献できているのかなっていうふうに思っています。そしてこのローズを含む花き産業として、
はい、
ケニアでは9万人の雇用を創出していて、間接雇用では140万人の雇用が創出されると言われています。
すごく雇用が増えると、はい、先ほどの学校の話と関連してきますよね。
はい、うん、そうですね、
同じ女性としてすごく刺激になります。
はい、ありがとうございます。はい、
萩生田さん今後どのようなことをしていきたいですか。
はい、気候変動とか地球温暖化とか、その CO2 排出の問題もとても深刻な問題になってきているので、 そのね、バラを輸入して雇用を増やすっていうことだけをやっていても、うん、じゃあそのバラが栽培されて輸送される過程で排出される CO2 っていうのもあるので、うんうんうん、はい、そういうあの気候変動の観点から考えるとバラなんて輸入しない方がいいんじゃないかっていう、そういう自問自答とか葛藤もあるんですね、はい、うん、ただ、まあ、雇用は作っているし、あとはそのバラもたくさんの人に、日本の方々に喜んでいただいているので、それは継続しつつ、うん、今実は1輪につき5円の寄付をお客様に任意でお支払いしていただいていて、はい、でその分を全額ケニアの植林活動に寄付をするという活動を6月から始めました。
なるほど。
で6月からこの9月までで52本の木を植えたんですね、
うん、
それは1本につき1トンの CO2 の排出をオフセット、埋め合わせできるという仕組みになっています。でこれが、ね、正解かどうかはわからないんですけれども、そのお客さんにも CO2 排出について考えてもらうきっかけになったらいいなっていう思いでやっております。
そうですね、まさかこう綺麗だなと思って手に取ったバラがそんな風な環境で育てられて地球にも人にも優しいって知った方がこう消費者としてもすごく嬉しいですし、うんうん、ちょっとしたプレゼントでもそういうお花をちゃんと意味のあるものを、うん、こうプレゼントしたりとか自分のために買いたいなって今日思いました。
あ、素敵です、
はい、ありがとうございます。今後の活動も応援しています。
ありがとうございます。
本日のゲスト、アフリカローズ代表萩生田めぐみさんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
エネオス4 Hour Earth 1 by 1。
この時間は堀田茜がナビゲートするエネオス4 Hour Earth 1 by 1。それでは今週の堀田茜のエネオス SDGs 推進部、よろしくお願いします。今週も部員の方が報告に来てくださいました。エネオスの大山妙子さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
大山さんも部員になっていただいたということで、はい、簡単に自己紹介をお願いします。
エネオスバスケットボールクリニックの講師を務めております大山妙子と申します。
はい、バスケットボール講師。
はい、
まあ、ちょっとその話はじゃあ後々聞くとして、まあ、エネオスいろんな取り組みをされてると思うんですが、いかがですか？
そうですね、うん、エネオスのバスケットボールサンフラーズ選手およびですね OG が小学生を対象にですねバスケットの魅力や技術を伝える活動を、ね、しています。
もう確かに今ユニフォーム着られてますよね。
はい、これはちょっと指導するときにあの着させてもらってる、ま、クリニックのユニフォームなんですけども、
ベイビーで、はい、かっこいいすごいユニフォーム着てらっしゃいますが、小学生を対象にバスケットボールを教えられているということですか？
今あの小学生のジュニア世代から中学生、はい、高校、まあ、一般のたまにそういった応募であるんですけども、うんうん、そういった意味では世代を超えていろんなカテゴリーで指導していますね。
へ、はい、そのバスケットボールクリニックのクリニックってなんでその由来は何ですか？
まあ、クリニックって聞くと診療、はい、診療所っていう風なイメージがあると思うんですけども、うんうん、まあ、私たちあの実際に教えるってなった時に病院に行くといろんなところを治療してくれるっていうイメージがあると思うんですけど、はい、そういった意味でまあ、バスケットのいろんなところを、まあ、教えられるっていう意味では、まあ、クリニックっていうのをちょっと由来として持ってきてこういった名前がつきました。
そんな取り組みされてるなんて知らなかったです。面白いですね。本当に幅が広くて選手から直接教えてもらえるっていうこともあるんですもんね。
そうですね、うん、選手自体はちょっとシーズン中に入ってしまうと、うんうん、試合があるのでシーズンオフ中にまあ、年限られた回数ではあるんですけども、はい、そういった時間にやります。
エネオスサンフラワーズっていうチームはどんなチームなんですか？
1969年創部で、うん、現在は日本の女子トップリーグ W リーグっていうんですけども、はい、そこに所属していまして。
69年、
はい、
もうすごい歴史ありますね。
50年ですね。
はい、はいはい、
で W リーグの優勝回数が22回。
うわすごい、はい、
で全日本総合選手権大会といって、まあ、皇后杯ですね、うん、こちらも優勝24回という実績を持つ、ね、本当に歴史のあるチームですね。
それはもう かなり大盛況なんじゃないですか。
そうですね、うん、はい、私もかつてサンフラワーズで、所属して12年間選手として活動していましたし、はい、まあ、本当チームの中には日本代表に選ばれるような選手もいます、う
ん、すごいですね、
まあ、そういった選手や、まあ、OG たちが全国各地、うん、いろんなところに行って年間60回から70回にわたってクリニックを開催しています、
うん、ちなみにクリニックのホームページで募集を行っていて、全国各地の学校やチームなどから多くの申し込みが来ているそうです。
はい、
参加した方からは分かりやすいとの声が多く来ているそうなので、ぜひホームページをご覧になってみてください。私もなんかこうエネオスさんが本当にいろんな活動をされてるんだなっていうのはこの番組をやりながら少しずつ分かってきたんですけど、なぜでもこのバスケットボールクリニックの取り組みをしようと思ったんですか。
そうですね、うん、まあ、クリニック自体は当初は年間通してもそんなに回数ができなかったんですけども、はい、やっぱこう年間通してそういった活動ができるようにということで、うんうん、会社の方がですね、こうバスケットを通じて社会的にこう恩返しできる方法はできないかということで、こういったクリニックが立ち上がりました。
なんでバスケットボールだったんですかね。
もともと私たちが、うん、まあ、会社が持ってますものがバスケットボールっていうことも ありましたし、はい、
地域社会への貢献とかそういったものも考えられてるんですか。
そうですね、バスケットボールの、まあ、振興だったり、うん、次世代選手の育成、そして、社会への貢献ですね、うん、そういったことを目的に、活動し続けてます、
ね、今後どういうチームになればいいなと思いますか。
まあ、クリニック自体はやはりこう子どもたちにいろんなこう夢を与えてあげたいなというところでは、小学生から、まあ、高校生、今いろんな選手、うん、チームがあると思うんですけども、はい、もっともっとこう好きになってもらって、うん、まあ、こう上手に、なってもらえる、努力してもらえるきっかけ作りをね作って、まあ、活動をしていきたいなっていうふうには思ってますね。
へー、知らなかったです。エネオスさんがこんな取り組みをしていて、こんな強いチームを持っていたっていう、もうすごく面白いですね、聞いてるだけで。それにまさに SDGs に関係している取り組みだなと、すごい興味深かったです。まだまだお話聞きたいんですが、続きはまた来週お願いします、はい、大山さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
エネオス For Our Earth One by One。
エネオス4アワーアース1バイ1、そろそろエンディングとなりました。最後にリスナーの皆さんからメールをご紹介しましょう。ラジオネームハロイさん、小学校で SDGs の課題に取り組んだ小5の娘と聞いています。ありがとうございます。うちで取り組んでいることは、庭にコンポストを置いて生ゴミを土へ返すことです。きちっとしてはいなくて緩い感じなのですが、できることから少しずつと思っています。あかねちゃんの着ている T シャツとても可愛いので販売してほしいです、ということで、ありがとうございます。先週着ていた T シャツですね、ありがとうございます。SNS にも載っけたんですが、ちょっとなんかね、販売とかできたらいいなってスタッフさんが作ってきたものをそのまま販売するのもあれなので、まあちょっといろいろ考えてねって、その辺は実行できたらいいなと、 SDGs に関連するこう動きを私たちもできたらいいなと思っているので、楽しみにしていてください。来週のテーマは目標8、働きがいも経済成長もです。リスナーの皆さん、テーマについて聞きたいことなどメールしてください。もちろん堀田茜のエネオス SDGs 推進部も忘れずに、部員になりたい方や活動報告メール、どしどしお待ちしています。それではまた来週のこの時間にお会いしましょう。ここまでのお相手は堀田茜でした。ありがとうございました。
エネオス For Our Earth One by One. This program was brought to you by エネオス